恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先々週は能登のキャンプ、また先週は松原湖のキャンプと老体をむち打つようにして、もうしばらくぶりで2週間のキャンプ生活をさせていただきました。松原湖では子ども聖会ということで、小学校1年生から6年生と共に過ごさせていただきました。本当に素晴らしい子どもたちでして、本当に彼らに教えられること、また彼らから恵みをいただくことがいっぱいの恵まれた、またとっても涼しい4日間でした。松原湖というのは長野県の八ヶ岳の中腹にあるんですが、この松原湖と言いますと、私はどうしても15年前のキャンプを思い出します。キャンプ場にとんでもないニュースが飛び込んできました。日航のジャンボ機が墜落したらしい、どうもこの近くに落ちたらしい、火の玉が落ちるのを見た人もいるそうだということでですね、騒然としまして、その夜はみんなでテレビのニュースにですね、釘付けになって、安否を気遣ったものでした。1985年8月12日、ちょうど昨日になります。群馬県の御巣鷹山に墜落して、乗員乗客520名が犠牲になった大事故でした。その遺品の中から、墜落までの短い恐怖の時間に、その機内にいた人たちが書き残した遺書とか、最後のメモのようなものがいくつか発見されて、人々に大きな感動とまた涙を誘いました。その一人、52歳の川口博次さんという方、この方の遺書が遺体の胸のポケットの中に入っていた手帳に書かれていまして、それが公表されて非常に大きなですね、衝撃を誘ったわけです。ちょっとそれをですね、実物をですね、OHP で見てみます。もう少しこっちから、はい。恐怖の機内の中で書き殴ったものですから、文章がよく見えないかもしれませんが、読んでいます。マリコ、ツヨシ、千代子、三人の子供たちです。マリコさんはその当時、長女、24歳、つよし、長男21歳、千代子、二女、17歳。マリコ、つよし、千代子、どうか仲良く頑張って、ママを助けてください。パパは本当に残念だ。きっと助かるまい。原因はわからない。今5分経った。もう飛行機には乗りたくない。どうか神様、助けてください。昨日みんなと食事したのは最後とは。何か機内で爆発したような形で煙が出て。もうちょっと下です。降下しだした。どこへどうなるのか。強し。しっかり頼んだぞ。ママ、こんなことになるとは残念だ。さようなら。子供たちのことをよろしく頼む。今、6時半だ。飛行機は回りながら急速に降下中だ。本当に今までは幸せな人生だったと感謝している。以上です。私たちはヨハネの福音書をずっと学んできて、ヨハネ13章までやってきました。最後の晩餐の記事です。ここでイエス様は弟子たちへの最後のメッセージ、遺言とも言うべき大切なことを弟子たちに 語りかけています。お読みいただいた箇所をもう一回見てみましょう。31節、ユダが出て行った時、イエスは言われた。今こそ人の子は栄光を受けました。また神は人の子によって栄光をお受けになります、なりました。ユダが出て行った時、それは裏切り者ユダがついにその裏切りを実行するために出て行ったということです。それによってイエス様の十字架刑の時が、十字架刑の時を指す時計がカチカチカチと最後の秒読み段階に入ったことを意味しています。その時です。イエス様は言われました。今こそ人の子は栄光を受けました。栄光を受けました。栄光。今ちょうど甲子園の高校野球の熱戦が繰り広げられていますけれども、彼らは最後の栄光の深紅の大優勝期を目指して頑張っているわけです。イエス様が目指している栄光のゴール、それは十字架だったのです。十字架ほど栄光とはまるでほど遠い、まるで逆なものはありません。この直後イエス様は逮捕され、そして無茶苦茶な裁判に引きずり回され、人々のあざけりに遭い、またお前は王様だと言ってたからって言ってですね、茨の冠を頭にはめられ、また汚い臭い椿や痰を吐きかけられ、また兵隊たちに顔を殴られ、まさにリンチに遭い、そして背中はですね、腹綿が飛び出すほどに無知で力いっぱい打たれて、その傷ついた背中に重い十字架を背負わされて、人々の前を晒し者のように歩かされ、ふらふらしながらイエス様はカルバリの丘に着くと、その十字架の上に横にされて、両手両足を釘で打たれて、そこにぶら下げられる。まさに晒し者、呪われた者としてのイエス様の十字架のお姿です。十字架の死とは、普通に言えば最も人間として恥ずかしい敗北の姿です。しかしその十字架の姿は、神様の目から見れば、そのお心、御心を完全に成し遂げた栄光の時なのです。イエス様にとって栄光とは、やんややんやの喝采の中で栄光の王座について、華やかなきらびやかな王座について、人々の歓声喝采を浴びることではなくして、ただ父なる神様の御心、お心を行うこと、それがイエス様にとっての栄光でした。ヨハネの福音書の第4章のところで、私にはあなた方の知らない食物がある。私の食物とは、私を使わした方の御心を行い、それを成し遂げることが私の食物、私の喜び、私の楽しみ、私の栄光だとおっしゃったのです。イエス様にとっての栄光とは、父なる神様のお心を成し遂げること、そしてクリスマスにいらっしゃったイエス・キリスト、使わされたお方の目的は十字架の死だったわけです。ですから、今こそ人の子は栄光を受けました。どんなに人々から栄誉や栄光を受けても、その生き方が神様の御心、お心から外れていたとしたら、人が何と言おうが、その人の人生は敗北、失敗、愚か者の生涯になってしまいます。逆に人の意見や人の評価はどうであっても、その人がただ本当にひたすらに神様の御心を求めて、一歩一歩素朴でも真実に主の道を歩いたならば、その人生はまさに栄光の生涯なのです。30節の後半、また神は人の子によって栄光をお受けになりました。イエス様が十字架について死なれること、それはイエス様の栄光、同時にイエス様は十字架の死によって父なる神様の栄光を表したのです。神は人の子イエス様によって栄光をお受けになりました。イエス様は十字架にかかったとき、 父なる神様の栄光を最高の度合いで私たちに表したのです。私たちはどうしてもイエス様の十字架っていうとき、イエス様の私たちになしてくださった素晴らしいことだけを考えようとしますけども、実はイエス・キリストは十字架の上で父なる神様の栄光を表しておられたのです。十字架を見上げるとき、そこに神様の素晴らしさが最高の度合いで表されています。そこに表されているのは神様の愛です。自分の一人子をさえも私たちのために捧げ尽くしてくださった十字架は、神様の、父なる神様の驚くべき愛が最高の度合いで表されています。また同時に神様の正しさ、正義が十字架の上ではっきりと表されました。神様の清さが、神様の知恵が、神様の忍耐が、神様の憐れみが、神様の真実が、実は十字架の上で、イエス様の十字架の死を通して最高の度合いまで表されているのです。神様の正義は、私たちの罪を一つも見逃さないで、すべて罰するということを求める正義です。しかし神様の愛は、私たちを何とかしてその罪から許し、罪の縄目から解放したい。一見考えれば、神様の正義と神様の愛と憐れみは相反する、矛盾するようです。ところが、なんとイエス様の十字架によって、神の正義と神の愛が何の矛盾もなくそこで最高の度合いに一致して表されたのです。詩編の85編の実節、アウトラインの、修法の裏にアウトラインがありますが、その3番目。詩編の85編の実節にこうあります。恵みと誠とは互いに出会い、義と平和とは互いに口づけしています。そうなんです。この言葉の通り、すべての神様のご性質は十字架の上ですべてが出会い、口づけしている、すなわち一つに一致しているのです。これこそ、神は人の子イエス様によって栄光をお受けになりましたということです。そして、32節。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになります。しかも、直ちにお与えになります。父なる神様が、御子であるイエス様によって最高の度合いでイエス、この栄光をお受けになったとすれば、今度は父なる神様も御子イエス様に栄光を与える。十字架の上で死んだまま、墓に葬られたままでは放っておかない。イエス様は栄光、神様は栄光をイエス様に与えられました。すなわち三日目の復活、そして昇天、そして父なる神の右の御座に着座される。イエス様の栄光は、父なる神様によって直ちに与えられたわけです。そして、33節。突然、イエス様は語調を変えて語り始めます。子供たちよ、私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところへは、あなた方は来ることができないと、私がユダヤ人たちに言ったように、今はあなた方にも言うのです。この子供たちよっていう語りかけは本当に優しい呼びかけです。小さな子供にお母さんが愛情を込めて語りかけるような表現です。小さい子供よ、可愛らしい子供よ、まだ未熟な弱さをいっぱい持った子供たちよっていう呼びかけです。それは今イエス様が後に残していく弟子たち、まだか弱い、本当にですね、弱さをいっぱい持った弟子たちへの、まさに遺言のような語りかけです。私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。もう今しばらくの間っていう言葉は、もともとの聖書の言葉を見ると、ミクロンっていう言葉が使われています。まさにあのミクロの短さです。ミクロン。すなわち、もうあなた方と一緒にいる間はミクロンの長さ。本当にちょっとしか残っていないのだ。皆さん、残っている時間があと残り少ないとすれば、愛する人に何を言い残すでしょうか。 最初に紹介した日光記の犠牲者川口さんも真っ先にどうか仲良くと書きました。イエス様も後に残す弟子たちに真っ先に言い残すべきことはそのことでした。34節、33節の後半については来週のところで取り上げることになります。34節。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様が子供たち、愛する子供たちに残す最初の言葉は、互いに愛し合いなさいという言葉でした。弟子たちは、ご存知のように、この最後の晩餐の席でさえも、互いに腹の探り合い、この中で一番偉いのは誰だろうかと考えていたわけです。すなわち、彼らは肉の性質むき出しの状態でいます。もしも、そんな弟子たちをそのまんま放っておいたら、残しておいたら、彼らは、いがみ合い、裁き合い、妬み合い、争いと分裂を繰り返して、本当に惨めな状態に陥るのは目に見えるようでした。ですから、イエス様はそんな彼らに、互いに愛し合いなさいと言い残します。ところが、イエス様はその言葉のところに、こうおっしゃいました。34節の始め、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。それが一体どこが新しい教えなのでしょうか。決して互いに愛し合いなさいという戒めは、聖書の中でイエス様の専売特許ではないのです。新しい戒めでも何でもありません。例えば、旧約聖書のレビ記19の18、7番目のところに書き出してありますが、復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。すなわち、あなたの隣人、あなた自身のように愛しなさいという戒めがすでにモーセによって書き記されているわけです。ですから人々は、イエス様の時代の人々はみんな、もう聖書のことはよーくわかっていました。ですから、一番大切な聖書の戒めは二つあるということをですね、ユダヤ人だならもうすぐに言うことができたわけです。マルコ12章の29から31、イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。もう、彼らはよく知っていたわけです。二つの大事な、最も大事な戒めの一つは、自分自身を愛するように隣人を愛すること、その愛をもって互いに愛し合うことは、彼らはよく学んでいました。にもかかわらず、イエス様はここで、新しい戒めと呼ばれたのです。どういうことなんでしょうか。それは、もう一度34節をよく見てください。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにということのゆえの新しさです。この一言葉があるゆえに、互いに愛し合いなさいという戒めは全く新しい戒めになったのです。イエス様は、私があなた方を愛したようにとおっしゃいましたけれども、どのようにその愛を表されたでしょうか。私たちは13章を見ていますが、一節のところで、後半、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。極みまでイエス様は、その愛を表されました。その愛は、裏切り者であるユダでさえも愛する愛でした。その愛は、へりくだり、彼らの誰もがしたくなかった奴隷の仕事をイエス様ご自身がなさって、弟子たちの汚い臭い足を一つ一つ洗って歩くという形で表されました。 そしてその足を洗うというイエス様の行為は、すなわち、その後十字架にかかって、彼らの汚い臭い罪を全部ご自分が引き受けて、ご自分の十字架の死によって、その罪を洗い清めるということの前もって、弟子たちに表された絵のような教えだったのです。そして、イエス様が十字架で死なれたのは、正しい、信仰深い、立派な人たちではない、そのためではない、神様に背き、神様を馬鹿にし、神様に敵対する者たちのための十字架の死でした。ローマ書の5章の8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様の私たちへの愛が明らかになった。どこで？十字架で。その十字架の死が誰のためであったか。私たちがまだ罪人であったとき、罪人、神に敵対している者のために命を捨ててくださったイエス様。もう少し進んでヨハネの15章に行きますと、12節13節でも同じ戒めが繰り返されます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様は、人がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛は誰も持っていませんとおっしゃったんですが、ところが、イエス様が捨てられた、命を捨てられたその相手は、友のためでしたか？いいえ、罪人、敵対する者、敵のためにイエス様は命を捨ててくださったわけです。ですから、誰も持っていない友のために命を捨てるというような愛も、誰も持っていないような愛ですが、イエス様の愛はそれをさらに超えた驚くべき愛です。実は、そんな出来事、罪人のために、敵対する者のために、自らの命を捨ててくださったというような出来事は、歴史上起こったことがないのです。誰もそんなことを教えないし、もちろんそんな愛を実際に見せてくれた人はいない。イエス様は、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。誰も歴史上でそんな愛を教え、また見せることができなかった。そんな愛でイエス様が愛したように互いに愛し合いなさい。ですからこれは全く新しい戒めとなったわけです。ですから、この言葉があるゆえに、本当にこの互いに愛し合いなさいという戒めは、私たちにとってぐんと重いものになったのです。私たちが持ち合わせている愛というのはせいぜい、ルカによる福音書6章に出てくる32節から35節のレベルにとどまります。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ、自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら、意図高き方は、恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。私たちは、自分を愛してくれる人、私をよく思ってくれる人、私に良くしてくれる人を愛することをします。自分に良いことをしてくれる人に良いことをしようとします。しかし、それでは、誰だってできることだというのです。 自分を愛してくれる人を愛する、それは誰だってできること。イエス様を知らない、まだ救いを得ていない人であってもそれはできること。家族を愛する、仲間を愛する、気の合う者同士愛し合う、自分のお気に入りを愛する、それは当たり前のこと、少しも不思議ではない。そして聖書はそういう人を愛の人と呼ばないのです。でも私たちは本当に自分に良くしてくれる人に一生懸命また愛のお返しをしたりしていると、結構自分は愛の深いものだと考えてしまいます。でもクリスチャンの愛のレベルとはそんなものではないというのです。そして35節、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。これはまたすごい言葉です。ここにイエス様は疑問の余地のない証のための伝道のための作戦、戦略を明らかになさいました。私たちはどうやったらもっとこの世の人々にイエス様を有効的に伝えることはできるでしょうか。どうしたら福音を聞こうとしない人たちに分かってもらえるでしょうか。いろいろ考え、いろいろ工夫します。でもイエス様はもうここではっきりとその方法を教えてくださっているのです。それは個人伝道の講習会でも、証の実地訓練でも、さらに魅力的な印刷物でも、また人々の目を引く看板でもありません。それは愛し合うキリスト者、愛し合う教会という方法です。それもイエス様が愛したように互いに愛し合う教会です。それを見れば人々は確かにこの人たちはキリストの弟子たちだと認めるとイエス様おっしゃるのです。だからこそイエス・キリストに引きつけられる人々がこの確かにキリストの弟子たちであると認められるその群れである教会につながってくるわけです。問題は果たしてそうなるかという現実です。2世紀の有名なキリスト者にテルトリアヌスという人物がいました。紀元150年、160年ぐらいから220年頃いらっしゃった方なんですが、この方がですね、当時のことをこう書き残してくれました。このテルトリアヌスの生きた時代がイエス様の時代から本当にですね、百数十年後の様子を描いていますので、非常に私たちには大きな参考になるわけです。こう書いています。多くの人々が私たちに焼印を押すに至るのは、主として極めて尊い愛の技のゆえである。彼らは言う。見よ、なんと彼らは互いに愛愛することか。と。なぜなら、彼ら自身は憎しみに支配されているからである。また、言う。見よ、なんと彼らは互いのために喜んで自分の命を捨てることか。皆さん、イエス様の時代から百数十年後、人々がクリスチャンたちを見て驚いたのです。なんと彼らは互いに愛し合っているだろうか。その愛し合う姿に彼らは圧倒されました。なぜなら彼らが生きているのは憎しみに支配されて、まるで違う動機で生きている。そして、なんと彼らは互いのために命すらも捨てるということに彼らは驚き、そのことのゆえにクリスチャンをいじめるんです。すなわち、当時のキリスト者の生き方は、一般社会の姿とは対照的な異なった生き方だったわけです。ところがです。テルトリアヌスからさらに時代が100年、200年と過ぎて、そのうちに様子が変わってきました。有名なクリウソストモスというですね、金の口と言われたですね、非常にですね、こう言葉が下手くそで、吃音どもりでですね、人前で喋ることができなかった、この人物がイエス様を知ったことのゆえに、イエス様のことを伝えたくって、口の中に石、砂を入れてですね、そして発声練習をしたという、すごい人物なんですが、このクリストストモスの書いた、 言葉がやはり残っています。347年ぐらいから407年に来た人です。世の人々に、私たちが福音を述べ伝えるのに、何よりも必要なのは、互いに愛し合うことだ。皆は奇跡が必要だと言うが、むしろ必要なのは愛である。今日では、愛がないということ以外、異邦人をつまずかせるものは何一つない。生活の仕方に妨げられているのである。ドキッとさせられる言葉です。今から1600年も1700年も昔のメッセージなんですが、まさに今の時代へのメッセージにぴったり。この日本の教会、いや、私自身に突きつけられているメッセージなのです。クリストストモスによればこうなのです。この世の人々はもうとっくの昔に自分たちの立ってきた教えは捨てている。石川家の言葉で、ね、こんな生き方、こんな先祖伝来の生き方はもう立ちあかん。立ちあかんともう分かってる。喜んでしとる者は誰もおらん。というわけです。そして言うのです。キリスト教、聖書、イエス・キリスト、なんと素晴らしい、そこに姿があるかというのです。すなわち、本物はそこにあると知っているというのです。しかし、それでも、そんな人たちがキリスト者にならないのは、私たち先にキリスト者になった者たちの生活の仕方、あり方に妨げられているからだというのです。すなわち、キリストが愛したようには互いに愛し合わない。そうでなくて、裁き合い、いがみ合い、責め合い、許し合わない、もてなし合わない、これが妨げになっているというわけです。ですから、イエス様の35節の御言葉を逆に読めばこうなります。もし、あなた方の互いの間に愛がないなら、それによってあなた方が私の弟子でないことをすべての人が認めるのです。恐ろしい言葉です。このような人々は聖書に、キリストに惹かれています。そこに本物の愛があると多くの人たちは知っているんです。しかし、キリスト者クリスチャンの間に愛を見ることができないので、ああ、この人たちは本当には、口では言ってるけども、本当にはキリストの弟子ではないのだと、見て取って、その仲間に群れに加わってこない、ということになります。だいぶ昔の調査なんですが、ある機関が日本での調査ですよ。アンケート調査をしまして、あなたは、もしも信じるんだったら、どの宗教を選びますかという調査に、なんと驚くべきことに、日本人の 35% が、信じるんだったら、キリスト教と答えているんです。信じるんだったら、キリスト教。しかし、実際には、カトリックとプロテスタント全部合わせても 1% に満たない。一体このギャップは何なんでしょうか。この日本で、福音が行き渡らない理由がいろいろ挙げられています。しかし、私たちは今日この御言葉の前にへり下るべきです。本当に、この言葉が私たちを裁くのです。キリスト者に、キリストが私たちを愛したような愛で愛し合うということがないので、ところが、私たちはすぐに、ああ、そうなんだ。キリスト者に愛がないからだっていうことで、それを聞くとすぐに早速、そうだ、その通りだ、あなたに愛がないから、あの人に愛がないから、牧師に愛がないからと、またそれが新たな批判、裁き合いの材料になってしまう。どうしようもない泥沼です。そうではなくして、あの人この人のことではなくして今朝、この私に愛がないことを主の前に、本当に悔い改めたいのです。私に愛がないので、これまでも多くの人をつまずかせ、また信じたい人を妨げていたことを認めて許してくださいと祈らされるのです。最近出たばかりの本なんですが、 森本哲郎さんっていう人の書いた、この言葉っていうですね、この PHP 新書っていうところから出た本なんですが、とても興味深く読んでいます。この中には、いくつかの聖書の言葉も、こう、取り上げられているのです。その一つが、また4の4、人はパンのみにて生くるにあらず、っていう有名なお言葉が取り上げられて、その文章の締めくくりにこう森本氏は書くのです。この言葉は、バブルの時代を過ぎてなお、飽食を求めてやまぬ日本人に、なんと痛切に響くことだろう。金銭だけに心を奪われ、美食ばかりをひたすら追い求めている日本人の姿を、この言葉に照らして眺めるとき、人々は沈黙せざるを得まい。パン以外の何を真剣に求めるか。これからの日本の行方は、この言葉一つにかかっているのではないか、とさえ、僕には思われる。キリスト者ではない森本さんが、しかしなんと、この日本の行方は、この言葉一つにかかっているとさえ、思うと書いている。その重みを私たちは知らねばなりません。本当に多くの人々が、この時代にこそ、聖書の言葉に真の生き方、真の在り方、真の方向、真の答えがあると嗅ぎ取っているんです。しかし、そうした人々が、じゃあ群がるようにして教会に集まってくるかというと、来ないのです。妨げがあるから。ではどうすれば私たちはいいんでしょうか。やはり、この御言葉の原点に、変える以外はありません。すなわち、私があなた方を愛したように、このところに変える以外ないのです。本当にこのところで、もう一度、この愛することができない、許すことができない、また人のしたことを忘れることができない、人を受け入れることができない、こんなに冷たくって、カタクナで、高慢で、自己中心的で、どうしようもない、こんな私にまでもイエス様の愛が注がれている。十字架の上でそれが注がれているというそのことをたっぷり味わう以外ないのです。私があなた方を愛したというそのことを味わうことです。足を洗うことなんかとてもできない。相手を自分より優れたものなんて思うことはとてもできない。まして。いつも自分のことを責めたり、批判したり、上げ足を取ったり、悪行を言ったり、傷つけたり、ことあるごとに反対する、そんな人を愛し、許し、祈り、その人のために命を捧げるなんてことは、もうこれっぽっちもできない。そんな自分を引っ提げて、十字架のもとに行く以外にないのです。少し想像してみてください。ここに私がいます。そして、私たちいつでも十字架のもとにしか居場所はないんです。十字架のもとに立っている私、十字架のもとに立っているあなた。ぜひですね、十字架の下に自分はいるというですね、イメージを描いてみてください。あなたのその真横に、いや、真正面にイエス様の十字架が立って、もう上からですね、イエス様の流された血がですね、もう垂れてきている、それが見える。見上げるとそこにイエス様の十字架がまだまだと見える。そんな場所が私たちのいるべき、おるべき場所。その、あなたの目の前の十字架の上に、どうしようもないこの私を愛し、こんな私のために身代わりになって死んでくださったイエス様がおられる。そして十字架の上から、今でも私はあなたを愛しているよ、とですね、語りかけてくださるイエス様がおられる。そこからいつでも、ことあるごとに、イエス様の許しが、イエス様の愛が、イエス様の忍耐が、憐れみが、イエス様の祈りの声が、私にいつも注がれている、そんな十字架のもと。そこに立って、そこからイエス様の愛を、許しを、祈りをいただくことによってだけ、私たちは初めて互いに愛し合うことができる。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。そこでこそ初めて許し合い、 受け入れ合い、祈り合うことができるのです。そこに立つ以外に私たちの立つべき場所はいないのです。もしも私たちが誰かのことを責めているとき、誰かのことを心で裁いているとき、誰かのことを思わしく思っていないとき、誰かといがみ合っているとき、争っているとき、私たちは知るべきです。十字架のもとからとても遠くに離れてしまっているということですね。十字架から離れれば離れるほど私たちは批判的になって裁き合ってしまうのです。ぜひ、私のいるべき場所は、私があなたを愛したようにという、それを最も実感できる十字架のもと。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。